今日はマタイの福音書8章です。このところにはキリストの御業のことが記されてあります。一節にこの大勢の群衆がイエスに従ったとあるわけですけれども、イエス・キリストのなされる御業を人々は見ようと、そして言うなれば好奇心を持ってイエス様に従っていたと思います。しかしそのところにも実は驚くべき御業を表されるということが出てきます。2節にサラートに侵された人が身元に来てとあるわけですけれども、このサラートという病は普通の病気とは全く異なるものであるわけです。この清くするっていうふうに出てくるわけですが、この汚れた病ということになるわけです。普通の病気ではないわけです。4節のところにこのただ言って自分を祭司に見せなさいということが出ています。医者に見せなさいとイエス様は言われたのではなくて、その祭司に見せる。祭司とは神と人との間にあって、そして人の取りなし祈りをする人であるわけです。ですからこのサラートっていう病は普通の病気とは異なっていた。もう汚れている。それは言うなれば罪によって汚れた。そのことによって神様に近づくことはできない。そしてまたこの病に侵されたものは実は人々から遠く離れたところに住まわなければならなかったということであるわけです。もし近づいてくるならば石で打ち殺してもいいというような、これはもう本当に普通の病気のことではなかったわけです。罪の汚れ、それによって神に近づくことも人に近づくことも許されない。しかしそれを癒してくださるのは誰か、それはイエス・キリストしか会えないということであるわけです。そしてこの人は2節のところに、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと、このサラートに侵された人は不思議にもこのお心一つで私を清くすることがおできになるとですね、その信仰が与えられたということであるわけです。まあ、彼はかつては罪を犯したかもしれない。そしてどれだけ自分がもう惨めな人間なのか、そして罪の恐ろしさということが分かった人ではないだろうかと考えられるわけです。ですから彼は他の人にこの癒しを求めていったのではなくて、もうイエス様のところに行って、そしてお心一つで私を清くすることがおできになります、その信仰が彼に与えられた。そしてなんとイエス様は彼に触って、私の心だ、清くなれと言われて清くなったということであるわけです。そして五節のところには、ローマの百人隊長が来て、六節で、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます。まあ、この中風っていうのは言うなれば脳梗塞のような病気であったと思われるわけです。もう体が動かない、もう寝たきりになっている。イエス様は行って彼を治そうと言われたわけですけれども、八節に百人隊長は、主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されます。彼もまたこのイエス・キリストを信じるという人であったわけです。屋根の下にお入れする資格は私にはありません。当時のことで言うならば、この百人隊長の方がこの大工の子であったイエス様よりもはるかに身分の高い人であったわけですけれども、しかし彼はこのイエス様が一体誰であるかということを知っていたわけですし、信じていた。屋根の下にお入れする資格は私にはありません。彼は本当に神様の前にへり下った心を持った人であったわけです。そしてお言葉をください、そこに必ずイエス様を癒してくださる、その信仰を持っていたということです。ですから10節にイエス様が まことにあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。必ず癒される。その信仰を異邦人であった百人隊長は持っていたということであるわけです。そして13節に行きなさい。あなたの信じた通りになるように。百人隊長は、しもべは癒される。信じたわけです。イエス様は行かなかったし、触ってもいなかった。ところが13節の終わりを見ると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。いつしもべは癒されたのか。それは言われた時であった。もうこのようになれ。言われるとその通りになるということが起こっているわけです。ですからイエス様にはその力がある。それはこの弟子たちが23節にイエスが船に乗られると弟子たちも従っていった。24節には湖は大荒れとなった。しかし26節にどうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。するとすっかりなぎになった。27節に風や湖までが言うことを聞くとはということを人々は言ってるわけです。ですからこの風と湖を叱りつけて言われる、なんと風や湖までが言うことを聞く、そんな言うことを聞くことができる、普通には考えられないことであるわけです。しかし言われた通りのことがその通りになる。まさにこれはもう神様しかなすことができない、そのような大きな働きであるわけです。28節にも二人の悪霊に疲れた人がやってきたわけです。そしてこのところでもイエス様はこの言葉によって御業をなされる。31節に悪霊どもはイエスに懇願して、私たちを追い出そうとされるのでしたら豚の群れの中に送ってください。32節にイエスは彼らに行けと言われた。それで悪霊どもは出て行って豚に入った。イエス様がなされたことは行けと言われた、ただそれだけのことであるわけです。しかし言われたことがその通りになる。このことは創世記の一章で光あれと言われたら光が現れるという、もうまさに神様の御業ということになるわけです。ですからイエス様はまさに神ご自身であられたということになるわけです。14節にはペテロの家に行って、彼の姑が熱を出して寝込んでいた。まあ、この時はイエス様は15節に手に触れられた。すると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。ですからこれは普通の病気が良くなるというのとは違うわけです。もうイエス様が触られたら、もう途端に完全に癒されて、そしてもうイエス様やその弟子たちのもてなし、料理をする、もう普通のことではなかったわけです。ですからこうしたことをもってイエス様は実はご自身がもう全てのものを支配されて癒される方であるということを表されたわけです。しかしイエス様のなされたことは、実は17節に預言者イザヤが預言した、イザヤ書の53章の御言葉が出てくるわけですけれども、彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったということが成就するためであった、マタイは書き記しているわけです。ただイエス様は奇跡的な御業を行われたのではなくて、私たちの患いを担ってくださる方である。私たちは大きな病はまだないかもしれません。しかし患いを担ってくださる。私たちはちょっとしたことで心配したり思い患うということがあるんですけれども、イエス様はすべて担ってくださり、また癒し、また悪しき者を追い出してくださる。私たちはこの方を信じて、私たちは従っていきたいと 思います。19節には律法学者が私はついていきますと言ったんですけれども、20節にイエス様は人の子には枕するところもありませんということを言われた。まあ、律法学者は素晴らしい聖書のことに通じている人なんですけれども、しかしイエス様はその人にはついてきなさいとは言われなかったわけです。ところが21節に別の一人の弟子がイエスに言った。主をまず言って父を葬ることをお許しください。ところが弟子に対しては22節に私に従ってきなさい、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。律法学者に言われることと弟子に言われることは実は違うということです。ただ単に聖書だけ勉強してるっていう人にはついてきなさいとは言われない。しかし弟子の人には私に従っていきなさい。ですから弟子とそうでない人たちの違いっていうのはあるっていうことです。私たちはイエス様に対してどのようなものであるのか、私たちは信仰を持ってイエス様に従うものとさせていただきたいと思います。